ですね、まず自治体が国民を救うべきだということになったんですよ。一体どうしようかと、要するに、もうテレビ、新聞、それからもう評論家、そこら辺が暴走するのはもうしょうがないと。もう彼らはどうせちゃんとしたこの魂とか、まあ、日本人の魂とかそれ持ってないともう諦めるということですね。でそうするとまあ期待するのは政府はちょっとダメだろうと。医師会なんつうのはほとんど金亡者になってダメだろう、ここ個別の医者はいいけどね。そうするとじゃあ国民側はどうなのか。いや実は新型コロナも怖がってる人が少ないだろうってことになったんですね。まあみんな怖い怖いって言ってますけども、実はこの国民はですね、自分たちの生活の周りを見てますから、生活の周りにコロナの患者さんがほとんどいないと、まあ、いうことを知ってると。病院もガラガラだっていうことも知ってると、まあ、いうことで、国民はおそらく怖い怖いと言ってるのも体裁でですね、実はそんなに怖がってないと。それからマスクもですね、まあした方がいいぐらいにしか実は思ってないと。で実はマスクをしたことによるその脳への障害とかですね、そういうのもあるかなというぐらいで、それも知ってる人が少ないと、まあ、特に地方の場合はそのマスクをする時の害だとか、コロナが大変じゃないということを知ること自身にその村八分になる可能性があると、まあ、いうことでですねそれでですね、もうこのテレビの襲撃を防ぐことはもうないと、まあ、今更ですね NHK はじめ、主要民放の首脳部の頭を切り替えるということはもう不可能だと。それからあなたたちは報道というその崇高な職業をやってるんだから、そんなあのケチなその儲けなんかを考えないでやってくれなんて言ったって、そんなのも通じないと。そういうのを通じるような人たちじゃないと、まあ、いうことでも結論が出ましてね。そうするとまあ我々で自衛するっていうのもやっぱりちょっとやりすぎだと。やっぱり誰かを巻き込んだ方がいいということになるとですね、やっぱり自治体だってことになったわけですね。まあ、自治体は市長さんなんかでも見識のある人はいくらでもいるし、まあ、名古屋市の市長さんの河村さんなんかでも、我々の役目は市民を守ることであって、それは必ずしも絶対的にコロナにかからないということだけじゃなくて、仕事も含めて市民を守ることだと、まあ、こういう見識のある市長さんもらえるんですね。私が虎ノ門ニュースで取り上げた福岡市長さんなんかもそうですね。福岡市のデータを見ると、 GoToトラベルと、それから、コロナの福岡市におけるコロナの感染の拡大、まあ感染の拡大ってところ感染の拡大じゃないんですけどね、 PCR 検査陽性者の増加なんですけど、それと関係がないということで言っておる、まあ、こういう市民の立場に少しでもなってる市長さんがいるとしたら自治体だということになってですね、まず自治体に働きかけなきゃいけないねと。自治体にですね、今はもう名古屋でも本当に困ってる人が多いんでね、自治体に市民をすぐ救うと。それからこう絶対に自治体の強力な権限でテレビとその、テレビをやってほしい、あのテレビに止めてほしいのはですね、まあ愛知県ですと中日新聞の無謀な報道ですね、これを止めてほしいのはやっぱり自治体に力があるだろうと。まあ自治体からやっぱりですね、まあその報道の自由だとか言うけども、個人を吊るし上げるのは報道の自由じゃないですよ。地上波のテレビとかですね、大新聞とか、まあ、地方新聞でも有力な新聞がその地方の個人という非常に弱い個人を吊るし上げる、つまりあの人はコロナにかかったという吊るし上げを行うとかですね、そのコロナにかかった人が言ってたスーパーとかコンビニを攻撃するっていうことはもう絶対にやっちゃいけないことですよね。まあ、大阪の吉村市長ですとか知事でしたか、人気があるって言えば人気があるんですが、あの人がですね、ある時にパチンコ屋が自粛しないからっつって、名前を挙げましたね。ああいうことはですね、本当にこうなんていうか野蛮な行為なんですよ。野蛮な行為なんですね。自粛というのは本人が納得した時にやるっ ということなんですね。それはね、法律っていうのは吉村さんの思う通りではないんですよ。吉村さんの思う通りではない、そう思う通りではないことがいかに腹が立ってもですね、知事は殿様ではないからそういう権限が与えられてないんですよ、もともと。民主主義っていうのはですね、国民に主権があるわけですから、やっぱそういうダメな、私がダメな市長だな、ダメな人だなと思ったのは東京の小池都知事、それから福岡県、兵庫県の井出知事かな、岡山県の知事なんていうとこはもう全然ダメでしたね。もちろん愛知県の大村知事はリコール中だったぐらいですからダメなんですけど。で、知事はもう一つですね、知事というか市長はですね、どこに患者がいて危険なのかっていうことを言えるだろうと。その別に個人を強調しなくてもいいんで、例えば私たちね、実は場所も、忘年会の場所も決まってるんですよ。で、ここでやると。で、そこが安全なのか、つまり2つの問題があるわけですね。その参加する人が安全かという問題と、そこまで来る間に問題が生じてるかということですね。よく都会の人が地方に行ったら地方の人が怖がるみたいな、そういうやつですね。どこに患者がいるのかということですね。それからもう一つはコロナにかかってるかどうか分かんないじゃないかっていうことが随分言われるんですが、それはですね、潜伏期間の、普通の人はもう5日以下なんですよ、潜伏期間が。その潜伏期間の間だけなんですね、危険性は。ですから例えば武田邦彦が1年で危険な間っつったら365日のうちのたった5日なんですよ。つまりコロナにかかってまだ潜伏期だという人っていうのは非常に少ないですね。1人を見ても365分の5、それで名古屋市で感染してる人が何名かっていうのを掛け合わせますとね、ほとんど天文学的数字になるんですね。だからこそPCR 陽性者も天文学的数字っていうか、日本が1億2700万いるのに PCR 検査が1日に300人出た、300人も出ましたとか言ってるんでね、我々はそれにごまかされて結構コロナにはなりやすいと思ってますでしょ。ところが1億2500万人、1億2500万人ですからね、それの300人例えば出たということになるとね、どのくらいかっていうとですよ、42万分の1なんですね。42万分の1だから、まあ、ほとんどですね、実はコロナにはかからないんです。これはまあ、私がいつも言ってることですが、実際の数字っていうのはですね、全体を見ればもう無視できるほどの数字だといつも言ってるんですけど、そういうことなんですね。それから、まあ、患者が出たら休業するとかいうのは、まあとにかく兵庫県の井出知事はまず謝ってほしいですね。それから大阪の吉村知事もまず謝るとこからスタートする。今までちょっと間違ったと、私たちは風邪に対してあまりに警戒しすぎたと、そんな警戒してたら他の風邪も何もダメになっちゃうんだっていう、そういうことをですね、やっぱり言うべきですね。だからまず自治体が国民を救うべきだということに対して、自治体の市長さんとか知事さんにも、あなたたちは誰を守るためにその職にあるんですか、あなた自身が威張って赤い絨毯の上を歩くためにあるんですか、それともなんか地球温暖化とか全然関係ないようなことを頑張るためにいるんですか。まずは市民がコロナウイルスに万が一かかっても大丈夫なようにしてください。それは病院体制だけじゃないですよ。今病院体制よりか怖いのが人の噂なんですからね。私たちの忘年会4つも人の噂がなければ全員が開催賛成なんですから本当こんなことってあるんですかね。実際に忘年会に出席する人全員およそ100名弱いましたが、それは全員がいや構わないよって意見なんです。私は構いません。だけど武田先生が狙いされるんじゃないですか。私ももしかしてかかった場合、私はいいんですが、私が健康上に風邪ひいて困る、コロナウイルスにかかって困るっていうのはないんですけど、家族も別にいいんですけど、もしかすると私の取引先がとか、新聞がテレビがとか、もしかして50人の忘年会で20人かかったとすると、そのリストが出てくるとか、まあ、そういうことになるんじゃないか。つまり我々が恐れてるのは、一番最初このシリーズ3回目ですが、3回目の一番最初言ったように、実はコロナウイルスが怖いんじゃないんだと。 我々を狙い撃ちにしてるテレビ、新聞、評論家、ね、そこが怖いんだって。恐ろしい社会になりましたね。この社会はもう今年で終わりにしたいですね。これ暮れの、まあ、このブログは29日ぐらいに上げたいと思ってるんですが、まあ、いずれにしても今年中にですね、ウイルスは怖くないが人が怖い、テレビと新聞が怖い。だからテレビと新聞はもう絶対に全部なくしていったん。そして我々が楽しい生活をできるようにしたいと、そう思いますね。